黙示録13章のメッセージを再録いたします。今週は週の半ばに老人ホーム講演に招かれまして、約100人ほどの人たち前に、使徒信条から、神について、キリストについて、永遠の命について、分かりやすく話す機会を与えられました。その準備と、その集中のために、少し録音が遅くなりました。日曜日の録音は、録音デバイスの更新で、古いデバイスに、戻すことによって録音ができるようになりましたので、今から録音させていただきます。黙示録13章1節から18節をお読みいたします。また私は見た。海から一匹の獣が登ってきた。これには10本の角と7つの頭とがあった。その角には10の冠があり、その頭には神を汚す名があった。私の見たその獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威とを与えた。その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地驚いて、その獣に従い、そして竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。この獣は傲慢なことを言い、汚し子という口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。そこで彼はその口を開いて、神に対する汚し事を言い始めた。すなわち、神の皆と、その幕や、すなわち、天に住む者たちを罵った。彼はまた、生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、また、あらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。地に住む者で、ほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていない者は皆彼を拝むようになる。耳のある者は聞きなさい。虜になるべき者は虜にされていく。剣で殺す者は自分も剣で殺されなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰がある。また私は見た。もう一匹の獣が地から登ってきた。それには子羊のような二本の角があり、竜のようにものを言った。この獣は最初の獣が持っているすべての権威をその獣の前で働かせた。また、地に住む人々に致命的な傷の治った最初の獣を拝ませた。また、人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行った。また、あの獣の前で行うことを許された印をもって、地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を作るよう、地上に住む人々に命じた。それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物言うことさえもできるようにし、また、その獣の像を拝な甘いものを皆殺させた。また、小さいものにも大きいものにも、富んでいるものにも貧しいものにも、自由人にも奴隷にも、すべての人々にその右の手がその額に刻印を受けさせた。また、その刻印、すなわちあの獣の名、またはその名の数字を持っているもの以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。ここに知恵がある。資料ある者はその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666である。 黙示録13章ですね、2匹の獣についての章と言われている箇所ですね。また私は見た、海から1匹の獣が登ってきた。でこの海から登ってきた1匹の獣ですね、この獣というのはですね、このいろんな国国家のですね、まあ野獣性といいますか、そういうものを、まあ、象徴している、まあ、言葉で、あるわけですけども、これには10本の角と7つの頭があったとね、この角とか頭とかいうのはですね、まあ、10人のまた 7人の王との意味であろうと言われていますね。ですから歴史の中のですね、いろんな国々ですね、その他の中に、この働いているですね、獣のような、まあ、力、経済力であったり、まあ、軍事力であったりですね、政治力であったり、そういうものが象徴されていると思われますね。まあ、2節にですね、私の見たその獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであったと、ね、でこの、まあ、豹とか熊とかですね、まあ、獅子とか獣に対する、まあ、表現ですけれども、ダニエル書7章がですね背景にありますね。ダニエル書においてですね、ダニエルがバビロンにいた時にですね、一つの、まあ、夢や幻を見てですね、突然天の四方から大海、四方の風が大海をかきたてとね、幻を見ました。四頭の大きな獣が海から上がってきたとね、その四頭はそれぞれ異なっていた。第一のものは獅子のようで、わしの翼をつけこれは、まあ、後の解説でですね、これは、この、獅子というのはですね、百獣の王ですね、ライオン、ね、のような国はですね、このバビロンであると、ね、を象徴していると、と触れられてますね。わしの翼をつけていた、ね、と、わしのように素早くですね、いろんな国をですね、襲って、この、征服や略奪を繰り返していたですね、そして、まあ、捕囚民をバビロンに連れて行ったとですね、バビロンの首都の建設に当たらせたとね、イスラエルの民もそのように、バビロンの首都にですね70年間の捕囚の生活を送ったわけですけどもですね、五節、7章の五節にはまた突然熊に似た他の大の獣が現れたとね、これはですね、このバビロン帝国を滅ぼしたですね、メディア帝国、またそのうちのペルシャ帝国ですね、を、まあ、象徴していると、まあ割かしこう鈍重な、そういうこの、まあ、国であったと。そしてですね、このペルシャ帝国というのは面、まあ緩やかな自由をもたらした国ですよね。だからイスラエルの民はそれぞれの民族の国に返されて、それぞれの宗教でですね、国を、まあ、地域を立て直すということがね、許された。そのような、まあ、国であったわけですね。で、第6節にですね、この後見ていると、また突然、豹のような他の獣が現れた。ね。これはですね、豹というのはものすごい素早いですよね。この、これはまあギリシャ帝国ですよね。アレキサンダー大王に率いられたですね、このマケドニアからですね、この中東を襲いですね、そしてこのアジアにまで侵攻してきたですね、この西洋と東洋の文化を融合させた、そのような、まあ、功績もある、まあ、アレキサンダー大王の帝国ですね。そしてその後にまた私が夜の幻を見て、突然第四の獣が現れたと。それは恐ろしく、ものすごく非常に強くて大きな鉄の牙を持っており、 食らって噛み砕いてその残りを足で踏みつけたとね。この第四の獣というのはですね、これはローマ帝国ですよね。ものすごく巨大なですね、世界帝国、地中海全域をですね、まあ、征服した歴史上かつてない大帝国ですよね。まあ、そのようなことでですね、まあ、ダニエルはこの旧約聖書に通じておりましたから、ダニエルのあの幻をね、何かこう背景にですね、このような幻を示されたということですね。その獣は豹に似ており、足は熊の足、口は獅子の口のようであったとね。まあ、それらのものを全部合わせたようなですね、そのようなこの終末的なこの帝国が現れてくるということに触れられている。もちろん、まあ、この1世紀のローマ帝国をもですね、この視野に入れ、この歴史上のですね、このドイツのヒトラーの第三帝国とかね、大日本帝国とかですね、またスターリンや毛沢東のですね、この共産主義の下でのですね、この指導者崇拝を強制した国々もですね、含まれているということができると思います。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権を与えたと、ね、そのような国々の、まあ、政治力とか軍事力とかその支配力を用いてね、そしてこの、まあ、偶像礼拝をまあ、させるですね、そのようなこの背後でですね、力を働かせたということですね。3節4節を見るとですね、その頭のうちの一つは撃ち殺されたかと思われたとね。でこれはですね、このローマ帝国を視野に置けばですね、これはまあ皇帝ネロがですね、まあ、自殺したことが視野にあるのではないかと言われてますね。しかしですね、その致命的な傷も治ってしまったとね。まあ、そのようなことでですね、ローマは一時的な混乱に陥ってですね、反乱が起きたりですね、いろんなこの指導者が立ったりですね、これでローマは終わりじゃないかとね、いうふうな状況になったわけですけれども、しかしですね、その致命的なと思われたですね、この傷もですね、この、まあ、治ってしまうですね、ことになってしまうとね。それはですね、このドミティアヌス帝の時にですね、ローマ帝国は再び立ち直ってね、そしてこの、まあ、クリスチャンに対するですね、迫害も、まあ、また再び再開するというね。ネロも、まあ、迫害しましたけれどもですね、しかしですね、その迫害はですね、再びこの再開されたと、ね、でこのネロ伝説といいますか、ネロのような皇帝はですね、死んでもきっと蘇ってくるに違いないという、そのようなこの風説があったそうでですね、まあ、そういう意味でドミティアヌス帝はネロの再来ともね、この受け止められたと言われています。でそのような中でね、竜を拝んだとね、この獣に権威を与えたのは竜だからであると。そしてですね、彼は獣を拝んで、誰がこの獣に比べられようと、誰がこれと戦うことができようという形でね、ローマ帝国の、まあ、支配にですね、この皇帝、崇拝、通してね、この応じていったということですよね。そのような中でですね、まあ、11節から見ていきますとですね、また私は見た、もう一匹の獣が地から登ってきたとね。最初の獣は海から登ってきた獣ですけれども、今度は地から登ってきたとね。これにはですね、子羊には2本の角がありと、竜のようにものを言ったとね。まあ、最初のですね、海からの獣ほどですね、この角とかね、頭とかないわけですけども、冠とかないわけですけども、しかしですね、子羊のような日本の角があったとね。これはまあ、 黙示録のですね後半にですね、地から登ってきた獣は、まあ、偽預言者を象徴していると、このようにまあ言及されていますので、また子羊は日本の角とね言われている、まあ、本当にこう偽キリストといいますか、まあ、そのようなね、この宗教的な要素といいますか、まあ、皇帝、祭儀のね宣伝装置ですね、まあ、日本のですね大日本帝国の時代を思い出せばですね、それは皇室神道でありね、国家神道、ね、をですねこの、まあ、強制した時代がありました。そしてですねこのそれはですね、偶像礼拝ではないんだと、それはですね愛国心の表明であるという形でね、クリスチャンにも強制されたということですね。そして、まあ、アジア全域のキリスト教会に対してこの日本キリスト教団の富田総理という人はね、その愛国心の表明としてこの天皇崇拝、またこの神社参拝をするようにね、そのようにこの協力を要請しに行ったというね、そういう書簡を送ったというね、そういう恥ずべきこの歴史があるわけですよね。まあ、岡山秀夫先生はこの黙示録13章を触れてですね、この子羊の王国という本の中でですね、この黙示録13章のに語られているね、神様からのメッセージがの意味がどういうものであるかということをね、あの国家神道の時代にキリスト教会が知っていたらもっと対応が違ったんではないかと、このように書いておられます。まあ、日本の国はこの江戸の幕藩時代からですね、このそういう面ではこの連合国家的なものをね、まあ、先制的な中央集権国家づくりのために天皇中心に、そして宗教はこの神道を中心にですね、そしてこの戦争が激化した時はね、この国家神道を強制していったと、ね、明治政府は帝国憲法を作り、またこの教育局を作ってね、本当にその天皇中心のですね、この家族的な国家観をですね、この国民に強制していったと。だからそういう流れの中でですね、まあ、クリスチャンもですね、教会も何かこう、まあ、抵抗力をですね、いつの間にか失っていたというね、もちろん一部の人たちは、まあ、抵抗したわけですけども、多くの人たちはですね、このことの重大性に気づかなかったと、反省の言葉がですね、残されていますね。まあ、そういう面でですね、この黙示録13章というのはね、本当にまあ日本の教会にとってもですね、非常に重要な書物ですね。この獣は最初の獣をもって全ての権威をですね、このその獣の前で叩かせたと。また地と地に住む人々に致命的な機能を習った最初の獣を拝ませたとね。まあ、今日でも靖国神社参拝とかね、いろんな問題がこの常に歴史の中に出てきますね。日の丸問題、君が代問題、それからこの戦争によってね、この私たちに、はい、この与えられた教育基本法も日本国憲法もね、変えようとする勢力がね、非常に根強く働いているんですね。それはですね、やはりこの明治憲法に書かれていたようなね、天皇中心の国家のあり方、神道中心の国家のあり方といいますかね、そういうこの、まあ、この獣をですね礼拝する、そのようなこの国家のあり方、国家の日本のアイデンティティを回復しようというね、そのようなこの勢力がこの働いているということですよね。この美しい、この国日本とかね、いうふうなビジョンを掲げた総理もいましたけども、まあ本当にそれはですね、醜い国日本ですよね。本当にまあ美しい国日本というのは、もっとこう宗教の自由がありですね、そしてそういうことを強制しない、 この靖国神社ではなくてですね、国立墓地が作られて、そしてこの兵士だけじゃなしにですね、このたくさん300万人ほどですか、本当にですね、この戦争で命を失ったですね、民間人もですね、このこう追悼するですね、施設がですね、この作られて、宗教とは関係なしに、このその世の方なされる時代が来ることをね、私たちは祈り求めていかなければならないと思います。そのことによってですね、この日本国の中のですね、あらゆる宗教者が本当にこの自由にですね、そのような追悼できますしですね、またアジア諸国のですね、首脳が来られてもですね、このそこでですね、花をですね、この飾ることができるというね、本当にですね、そのような時が来ることをね、祈り求めたいと思うんですよね。本当にこの14節15節を見てもね、この獣の像を作るようにとかね、あるいはこの獣の像がまだみんな殺させたね。本当に日本の国の歴史というのはね、江戸時代のキリシタンの殉教の歴史、この国家神道時代ですね、あるいはそれに遡って内村鑑三の不敬事件とかね、含めてですね、本当にこの信仰者としてね、キリストに対するこの締結をですね、守っていこうと、貫いていこうとしたらですね、そこにはですね、この迫害や殉教がですね、この避けることができないというね、この歴史的な現実があったわけですよね。で、私たちもですね、このそのような中でですね、この迫害を避けようとするのではなし、また殉教を逃れようとするのではなしですね、私たちはこの初代の一世紀の教会のクリスチャンのように、また終末の教会のクリスチャンのようにですね、あらゆる時代の迫害の中にあったクリスチャンたちがですね、生きたいように私たちもこの歩んでいきたいと思うんですね。この5節から9節を見ますとですね、この7節には、彼は生徒たちに戦うよいので打ち勝つことが許されるとね、本当にこのどう言いますか、そういう政治的な支配力、また宗教的なこの指導者崇拝のようなものをですね、強制してね、この従わないものをですね、この迫害し、この17節にあるようにですね、物を買うことも売ることもできないようにしたというね、生活の手段を奪い取るような、そのようなこの中に追い込むこの時代がね、この訪れるかもしれない、ね、そういう中にあってですね、この多くの人はですね、この世の初めからですね、子羊の書に名の記されないものになる、彼を拝むようになるとね、生きるためにはですね、どんなこともすると、偶像礼拝でも不道徳でも何でもするね、そのようなこの世の生き方がありますけれどもですね、しかし実説にあるようにですね、この虜になるべきものを虜にされていくとね、本当にですね、いろんな形でですね、この収容所に送られたりですね、また迫害されたりですね、生活の手段を奪い取られたり、また殉教したりね、そういうことはあるけれどもですね、しかしここに生徒の忍耐と信仰があるとありますようにですね、クリスチャンはですね、この死ぬことをですね、迫害をですね、恐れることはないと、私たちはそのような中にあってですね、この勝利者である。地上の視点においてはですね、この獣が殉教者を打ち破るという現実がこの起こるかもしれない。しかし天上の視点においてはですね、この死に際に至るまでですね、クリスチャンはそのこの忠実さをですね、主に対する忠実にですね、この歩んでいくというね、そういうこの証がこの13章にも書かれているわけですね。私たちはそのような意味でね、この13章の、ね、言葉を心に留めて、そしてこの私たちのそのようなこの 主の姿に、ね、主の十字架の、ね、姿に習った生き方の中に、証の中に、それを通してですね、この多くの神様知らない人の中にこのリバイバルを起こすことができるということですね。そういう意味で、この十三章の言葉を心に留めてですね、今週もまた歩んでいきたいと思いますね。では一言お祈りしたいと思います。アメン。